東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
おかみのちょこっとビート。はい、この番組はごくごく普通の会社員であり多趣味な私おかみが日々の生活の中で気になったことやちょっと聞いてほしいと思った出来事について話していく、とってもゆるい番組です。先月8月はお盆休みでお休みだったので、2ヶ月ぶり2回目の放送となります。もう初めましての気分です。おかみです、よろしくお願いいたします。SE に感謝をするっていう、昨日は中秋の名月で久しぶりにすごく綺麗にまん丸のお月様を見られたような気がします。ちょっと外を散歩したんですけど、すっかり秋めいてきて過ごしやすい季節になってきましたよね。ちょうどそんな話をスタジオでもしてたんですけど、私気候が穏やかな秋も大好きなんですが、あの夏の楽しさが忘れられないということで、今日はお祭りフェスにまつわる2つのテーマについて話していきたいと思います。それでは番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームとメッセージを添えて送ってください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひぜひお待ちしております。それではおかみのちょこっとビート第2回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ミーハーエンタメ探訪。このコーナーでは最近おかみが気になった映画や漫画、ゲームなどのエンタメ情報をミーハー視点から、そしてものづくりをする者の視点からの二軸でご紹介していきます。今回ご紹介するのはスプラトゥーンです。ゲームですね。はい、スプラトゥーンについて簡単に説明いたしますと、スプラトゥーンとは人の姿に変身できる不思議なイカが4対4のチームに分かれ、インクを使って縄張り争い、いわゆる縄張りバトルをするゲームです。ジャンルはアクションシューティングと言われていますが、よくあるシューティングゲームのような複雑な操作はそれほど要求されないけれど、ものすごく奥が深いゲームです。遊び方はシンプルで分かりやすいんですけど、派生ルールがよくできていたり、使える武器の種類がすごく多いので、人それぞれの楽しみ方ができるゲームとなっております。私はゲームは好きなんですけど、何をやるにしてもそれほど上手くはないので、スプラトゥーンも腕前とかはごくごく普通なんですけど、最近あの YouTube で配信をされている方とかもよく見るんですけど、上手い人はもうほんとめちゃくちゃ上手くて、練習もストイックにされてるし、もうほんとゲームってスポーツなんだなと思いながらスプラトゥーンを楽しんでおります。実際 e スポーツの競技タイトルとしてもスプラトゥーンは選ばれていて、プロチームも存在しています。4人で協力して戦うゲームということもあり、スプラトゥーンをきっかけにしたプレイヤー同士の交流も盛んで、一人でも十分楽しいけど、友達と遊ぶのがすごく楽しいゲームです。私も実際友達と通話しながらそれぞれ家で遊んだりとかをよくしています。そもそもスプラトゥーンはゲームのシステムがね、あの陣取り合戦をベースにしていて、分かりやすいしすごく面白いんですけど、すごいのはそれだけではなくて、スプラトゥーンはシリーズを通した世界の作り込みがすごいというのを今日話したいと思っています。まずスプラトゥーンというのは Wii U で7年前に発売されたのが最初なんですけど、そこからハードを任天堂スイッチに移した5年前のスプラトゥーン2、そして一昨日9月9日に発売されたスプラトゥーン3と まるで私たちが過ごしている世界と同じように時間を重ね、文化が成長してるんですよね。は、ここでメッセージをいただきました。ラジオネームポチ袋さんです。あれ、ちょっとドラマが始まるんじゃないかなこれ。おかみさん、久々の登場ですね。お祭りといえば、その昔テキ屋さんで働いたことがあります。ほう、テキ屋といってもアクセサリー屋ですけど、周りのお好み焼き屋やたこ焼き屋を見てると、裏でタバコを吸いながらネタをこねたりしていて、祭りでたこ焼き、お好み焼きは食わないと決意しました。青春のいい思い出ですとのことです。なるほど。ちょっと私結構ね、お祭りのお好み焼きとか好きなんですけど、これを聞くと、まあ、ちょっとお店をよく見てから買おうかなっていうふうに思いました。勉強になります、ありがとうございますで、もう一ついただきました。ケイティさんだ、ありがとうございます。おかみさんこんばんは。スプラトゥーン息子がめっちゃハマっています。僕はゲームをやらないので話題についていけなかったのですが、こうやって説明してもらえると分かりやすくて助かります。話す時の参考にします。ありがとうございます。ちょっとスプラトゥーンの世界の作り方についてこれから話しますので、息子さんにじゃあこれをドヤ顔で話していただけると嬉しいです。さて、発売されたばかりのスプラトゥーン3、舞台はバンカラ街といういろんな時代の建造物がひしめき合う混沌の街と呼ばれている場所です。このテーマなんですけど、スプラトゥーン2をプレイしていたプレイヤーたちが選んだテーマなんですね。スプラトゥーンでは定期的にフェスというオンライン対戦イベントが開催されて、結構愉快なお題で2つの陣営に分かれて対抗戦を行います。面白いお題だと、酢豚にパイナップルを入れるのはありかなしかとか、あと海外だとトイレットペーパーの巻き方どっち派みたいな、そういうのもあったらしくて、その私はパイナップル入れるのあり派ですっていう人と、なし派ですっていう人たちでスプラトゥーンの縄張りバトルをやるんですけど、でそのスプラトゥーン2での最後のフェステーマ、どっちの世界を望む混沌 VS 秩序というテーマがあったんですけど、それで混沌を選んだ陣営が勝利して、それから3のコンセプトが出来上がっていったんですね。ちなみにこのフェス、私は友達と秩序陣営で参加していたので負けてしまったんですけど、あの時勝った、あっちが勝ったからこういうテーマになったんだなっていうのが3の発売決定の時から分かっていて、めちゃめちゃ感慨深く発売までの時間を過ごしていました。で、スプラトゥーン3リリースにあたって任天堂の開発スタッフによるインタビュー記事がいろいろと公開されていて、ちょっとそういうの読むの好きなので読んだんですけど、世界観について、スプラトゥーンシリーズではプレイヤーが実際に遊んだ結果をデザインやサウンド、キャラクターの行動原理に反映させるというやり方で世界作りをしているという言葉がすごく印象的でした。先ほど、ユーザーがね決めたテーマで世界が作られていくっていう風に言ったんですけど、それが自分たちが決めているっていうより、私たちがゲームの中のイカたちの世界に影響を与えているっていうことになるんですね。ファイナルフェスの結果次第でイカたちの世界の流行や価値観が大きく変化していくんです。お客様自身の時間が経過するのと一緒にゲームの中も動いているということを感じていただきたいという言葉もあって、それを本当に感じられる作られ方をしているなと思います。自分たちの知らないどこかで本当にイカたちが生きていて文化を形成しているような、そんな気持ちになります。夢があるんですよね。あ、ここでさなゆかさんからメッセージをいただきました。街を歩いているといろんなお店の一番目立つところにスプラトゥーン3がディスプレイされてて人気なのが伺えますよね、ということです。本当にそうなんですよね。今セブンイレブンでもコラボキャンペーンがやってたりとかして、もうマジでスプラトゥーン3の発売もそのままお祭りになってるみたいな感じなので、ちょっと興味があるけどやったことないなっていう方も今がチャンスなので、ぜひこのお祭りに参加してみてはいかがでしょうか。さて、この世界についてもう少しご紹介します。ゲーム内のあらゆるデザインが本当にそのやっぱり自分たちの世界が影響を与えているだけあって、本当に今時ですごい可愛いんですよ。スプラトゥーンの世界ってストリートカルチャーがベースになっていて、カウンターカルチャーとかもあって、でスプラトゥーンに出てくるキャラクターたちのファッションだったりとか、ゲーム内のステージに置かれたアイテムだったりにも現代的なモチーフが多く見受けられます。バトルをする上での装備みたいな感じでキャラクターの服装を変えられるんですけど、その服もすごく可愛くって、実際売ってそうだし売ってたら欲しいなっていうデザインのものが多いんですね。で私、黄色い靴下と黒のスポーツサンダルの組み合わせとかを夏時々するんですけど、実際それはスプラトゥーンで見て、あ、これ可愛いなって思って真似してやってました。そういうこともあります。こっちも影響を受けてるんですね。でそういう風に世界観の作り込みがされているのって、目に見えるデザインだけではなくて、ゲーム内に流れる音楽ももちろんそのうちの一つです。 ゲーム中に流れている音楽は全てがただのゲーム内音楽ではなくて、イカ世界の人気バンドが演奏するヒット曲っていう位置づけなんですって。でイカたちが日々縄張りバトルをしながら聴いて気分を上げている音楽なんだそうです。その世界での人気バンドがということは、どんどん移り変わっていったり、一つのシリーズ内に複数のバンドが存在していたりするんです。で実際ゲーム内で結構よく見てる人はわかるっていう要素なんですけど、実はスプラトゥーンの1 Wii U のスプラトゥーンで人気だったバンドがメンバーを一部変更して再びスプラトゥーン3で人気を博していたりとか、これって現実世界でもあることじゃないですか。私も結構好きなバンド界隈でそういうことが起きたりするんですけど、あのバンドのあの人じゃねこれみたいな、それがイカ世界の中でも起きてるんですよね。その時人気の音楽を聴いてるってことは、ゲーム内の音楽はもうシステム音楽ではなくて、その世界の中の有線みたいなことですよね。そう思いながら遊んでみると、またイカ世界の解像度が上がるというか、どの要素においてもとことん突き詰めて世界観を作っているんだなぁと思わされます。はい、ここでメッセージをいただきました。ジェノベーゼさん、ありがとうございます。おかみさん、はじめまして。ここ最近聞き始めた365ビギナーです。ありがとうございます。よろしくお願いいたしますとのことです。スプラトゥーン興味ありますが、これまでゲーム久しくやってないのですが、初心者でもできますかと。いいですね、すごいこういうメッセージ欲しかったです。ありがとうございます。もちろん遊び方はすごくシンプルなので、初めてやる方でも全然できるかなって思います。ただちょっとあれかな、 3D 慣れとかしていない方だと酔いやすいかもしれないので、設定とかを気をつけつつやるといいかなって思います。あといきなりネットワーク対戦とかすると、やっぱ今3が出たばっかりなので、1に行ってやり込んでた人にこういじめられることもあるかもしれないんで、対戦しなくてできるモードもあるので、そういうところから楽しんだりとか、先ほど話したような世界観の可愛さがあるので、まずはスプラトゥーンの世界の中を散歩するだけでも十分楽しいと思うので、そういうところから始めてみてはいかがでしょうか。ぜひぜひ興味を持っていただけると嬉しいです。もう一つメッセージをいただきました。こたぬきさん、ありがとうございます。こんばんは。スプラトゥーン奥が深いということで、聞いていただけたんですね、ありがとうございます。本当になんかただ可愛いだけじゃなくて、その背景を考えたりとか掘ってみると、本当にいろいろこういう理由で作られているんだなっていうのがどんどん出てくるので、スプラトゥーンめちゃくちゃ面白いです。遊ぶのも楽しいし、調べるのも楽しいしっていう感じで、もう本当どんどん掘り下げていくのが楽しいゲームだなと思います。興味がある方ぜひぜひ遊んでみてください。ではもっと話したいところですけど、そろそろミーハーエンタメ探訪のコーナー終了ですかね。終わらせていただきたいと思います。それではここで一曲聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
オカミのチラリズム。このコーナーでは毎回テーマを決めて、一般人オカミの人生に起こる日々の出来事についてお話ししたいと思います。まず CM 中にいただいたメッセージ読ませていただきます。ラジオネーム次のパーソナリティのケイティさんより、ありがとうございます。うっすら気づき始めたのですが、おかみさんかなりのオタクですよね。匠の時間にゲストに来た方なんじゃないのって思いました。来た方がいいんじゃないのだ。ちょっと呼んでいただいていいですかね。まあちょっとバレてるかなって思ったんですけど、まあやっぱりねサブカルが好きなだけあってっていうところですかね。ぜひともよろしくお願いしますということで、ちょっとじゃあ私のおしゃれな一面を見せようかなということで、次のテーマ行かせていただきたいと思います。次は音楽フェスについて話したいと思います。先ほどスプラトゥーンの話をしましたが、そのゲームで起こるイベントフェスつながりで音楽フェスについて話したいと思います。これね本当は8月の回で話そうと思ってたので、ちょっと気持ちが夏のままなんですけど、まあスプラトゥーンとつながるじゃんということで、今日これについて話そうかなと決めました。音楽フェス、コロナ禍で何度も延期や中止に見舞われ、もうあの文化はなくなってしまうのかなと思った時もあったんですけど、2022年久しぶりに何個かフェスに参加することができました。8月のサマーソニックだったりとか、あと5月の、メトロックですねとか、今もねフェスいろんなところで開催されていて、少しずつ新しい生活様式に合わせた楽しみ方が作られていくのかなと思っています。 あらゆることがオンラインだったり対面しなくても完結するようになったのはいいことではあるんですけど、音楽はやっぱり生で誰かと一緒に楽しむのは音源聞くのとは違った良さがあるなと行くたびに改めて肌で感じています。このご時世だし、野外だから天候の影響とかもあったりするし、開催を決めるのも運営するのもすごく精神を疲弊するんだろうなと思うんですけど、生の音の気持ちよさはやっぱりなんか他には変えられないものがありますし、失いたくないしっていうことで、開催してくれてありがとうという気持ちでいつも音楽フェスに参加させていただいております。はい。で、私が、どういったバンドだったり音楽が好きなのかによって参加するフェスの種類って結構違うと思うんですけど、私は基本的に日本のロックバンドがメインで好きなので、それこそよく聞くロックインジャパン、サマーソニックなどが主戦場となっております。初めて参加したのはひたちなかのロックインジャパンでした。炎天下でバンドのいかつい音を聞きながら、知らない人と肩を組んでサークルモッシュをしたりとか、サークルモッシュすごいね、嫌いな人もいるとは思うんですけど、そういう人にはもちろんごめんねってこう配慮しつつ、思いやりを忘れずに、でもやっぱりその場で同じバンド同じ曲が好きっていうつながりで集まった人たちが同じ方向を見て音楽を楽しむっていうのがめちゃくちゃ楽しくて、そこからどんどんフェスに私はハマっていきました。そういうのってワンマンライブでももちろん楽しめることではあるんですけど、野外っていうところがまた開放感があって私は好きなんですよね。それとフェスの好きなところとして、お目当てのバンドがあって行くことにしたとしても、少し時間が余ってフラッと見たバンドだったりとか、あと、外でご飯食べるときに音漏れで聞こえた音楽だったりとか、思わぬところで、あ、これ好きかもっていうのが見つかるところが私すごく好きなんですね。学生時代に英語の授業で電子辞書じゃなくて紙の辞書使った方がいいよって言われたことある人結構いるんじゃないかなって思うんですけど、なんかそれってこう紙をペラペラしてる時に思わぬ単語を見つけて勉強できたりするっていう意味で先生は言ってくださってるんですけど、それと同じで偶然の出会いを楽しめるのがまたフェスの醍醐味なのでいいよねって思っています。さて、メッセージをいただきました。ありがとうございます。うぴこさん、こんにちは。こんばんはですね。おかみさん、こんばんは。フェス本当にいいですよね。私はスカビルというのが好きなのと、キャンプ型のフェスで泊まるからこそ酒と空と音楽最高とのことで、わかります。キャンプ型のフェスもね、めちゃめちゃ今いろいろありますし、フジロックも私行ったことあるんですけど、やっぱ楽しいですよね。夜通し聴く音楽もいいし、やっぱお酒を飲みながら外で聴く音楽のね、気持ちよさっていいですよね。またね、行きたくなりますね。さてさて、もう一つメッセージをいただきました。ラジオネームクレチャさん、先ほどのゲームの話ですね。プレステやスイッチは持っていないので、スプラトゥーン、その世界観が分かりやすくて楽しそうです。いつかやってみたいですとのことです。 YouTube とかでね、結構動画上げてくださってる方もいるので、ぜひそれを見るだけでも世界観はね、分かって楽しいかもしれないです。そして今日も声が心地よくて最高ですといただきました。ありがとうございます。ちょっとこのメッセージ自分で読むの超恥ずかしいですね。ありがとうございます。すごいすごい、褒めてもらった、ありがとうございます。頑張りますさて、フェスの話に戻りますと、先ほど偶然の出会いを楽しめるのがフェスのいいところと言いましたが、私の実体験で言うと、そう、ちょうどね、これもタイムリーなんですけど、アルバムが出たばっかりのワンオクロック、私ずっと好きなんですよ。で、ワンオク目当てで結構いろんなフェスに行くようになって、その時に近くの宿泊施設で相部屋になって仲良くなったお姉さんがいたんですけど、その人が教えてくれたバンドがマンウィズアミッションを教えてくれて、で、それもやっぱそのお姉さんきっかけで今まで知らなかったけど知ってっていうバンドなんですね。で、マンウィズって、知ってる方は分かると思うんですけど、ライブがもう本当に楽しいんですよ。これはフェスもライブも同じなんですけど、やっぱパフォーマンスが超楽しかったりとか、もうなんだろう、みんなで一斉に手を挙げて、みんなで一斉に踊りまくって、もう地面の揺れを感じるみたいな、それが超楽しくて、で、やっぱそれライブバンドっていうか、そういうのが楽しいバンドってあるじゃないですか。で、もちろん音源で楽しいバンドもあるし、テンションは上がるんですけど、それが楽しめるのってライブならでは、フェスならではなのかなって思っていて、で、私もその後マンウィズのワンマンに行くようになったりとかもして、どんどん自分の好きが広がっていく感覚があって、それもね、すごいフェスのいいところだな、好きなところだなと思っています。で、こうやっていろいろなフェスをちょこちょこ行っている私なのですが、おすすめある？と聞かれることがちょいちょいあります。 で、そういう時はその人がどういう音楽が好きなのかとか、雰囲気を楽しめれば OK なのかとか、先ほどメッセージくださった方みたいにキャンプがめっちゃ好きな人なのかとか、それで結構おすすめを変えています。一番多いのは野外でのアクティビティにはあんまり自信がないけどフェスに行ってみたいんだよねっていう方で、そういう人には年末に幕張で開催されるカウントダウンジャパンをおすすめしています。幕張メッセ内で完結するので外に出る必要がないんで、天候の影響を受けずに済むところがおすすめポイントです。まああと有名なねロックバンドが多かったり、私が実際好きでおすすめしてるバンドがよく出たりっていうのもあるんですけど、でその名の通り年越しライブなので31日はオールナイトになるんですけど、まあオールナイトも楽しいからそれを体験するのもあり、でそれ以外の日程の場合は9時とか10時くらいには終了するんで、海浜幕張だから都内に帰るのも楽だし、都内近郊に住んでいるフェス初心者さんにはだいたいカウントダウンジャパンをおすすめしています。もし聞いてくださっている方でフェスそろそろ行ってみたいなっていう方がいたら、カウントダウンジャパンの情報を追ってみることをおすすめします。キャンプが好きなガチな方はもちろんフジロックです。テント泊は私はしたことないんですけど、フジロックは音楽好きとキャンプ好きが混ざり合っているイメージが一番強いです。いざ行くぞって時の装備もだいぶキャンプ寄りになります。やっぱ山、新潟のキャンプ場、スキー場でやってるんですけど、雨対策が必須なので泥除けとか長靴とか小さい椅子とかも持っていきます。ロッキンだったりサマソニだったりは割と雨降っても大した雨じゃなかったりとかするし、地べたに座ればいいやってところがあるんですけど、もうフジロックはマジで自然を舐めるなみたいなスタンスで立ち向かっています。何年か前に行ったフジロックでめちゃくちゃ豪雨でびちょびちょになりながら楽しんでた時があるんですけど、その時に聞いたマーティン・ギャリックスっていう DJ さんかな、その人がもうかっこよすぎてぶち上がったのもめちゃめちゃいい思い出です。私は雨がやばいと結構テンションが上がっちゃうタイプなんですけど、体力奪われちゃうよなっていう方はよりしっかりと対策をしていくことをおすすめします。でね、フジロックはもう終わっちゃったので、今年キャンプ好きなら来月開催の朝霧ジャムも楽しんだろうなと思います。まあ、でもチケット売り切れちゃってるかもですけど、行ったことはないんですけど、最近流行りの静岡のふもとっぱらで開催されるおしゃれフェスの印象が強いです。フジロックと同じ主催なので雰囲気も似てるのかなと思います。朝霧ジャムね、私もやっぱ行ってみたいんですよね。このチルなね感じがすごいいいな、最近の流行りっぽいし、やっぱお酒飲みながら音楽楽しめるしっていう印象があるので、大人のフェスなのかなっていうイメージがありますね。あ、ここでまたメッセージをいただきました。ありがとうございます。ラジオネームうぴこさんです。確かに音源とは違う生ライブだからこその楽しみ、迫力違いますよね。いや本当にそうなんですよね。あと音楽好きな人との酒を飲みながらの出会いや話は楽しいですよね。わかります、わかります。やっぱね、その場のね音楽との出会いもそうだし、人との出会いもあるからフェスっていいですよね。これからもいっぱい楽しめたらいいなと思います。以上、おかみのチラリズムのコーナーでした。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。オカミのちょこっとビート、エンディングのお時間です。今日はミーハーエンタメ担保ではスプラトゥーンについて、オカミのチラリズムでは音楽フェスについてと、夏を忘れられないテーマで話させていただきました。 CM 中にもメッセージをいただいております。ホタヌキさん、フジロックためらってたけど行ってみたくなりましたとのことです。ありがとうございます。やっぱそれなりの装備が必要なんですけど、めちゃめちゃ楽しいのでぜひ行ってみてほしいです。そして、ポチ袋さんも、エルデと同じレーベルのバンドのボーカルの人をうちに住まわせていました、青春の思い出ですっていうメッセージをいただきました。すごい。ちょっと後でこれじっくり読ませていただきたいと思います。ありがとうございます。いいな、音楽関係の出会いがある人、楽しそうだなさて、今日はね、やっぱり自分の好きなものについていろいろ話させていただいて楽しかったなと思います。なんか前回も楽しかったなって言って終わったような気がしますが、聞いてくださっている方も楽しんでいただけると嬉しいです。ありがとうございました。さて、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。またツイッターアカウントのフォローなどもお待ちしています。私の ID @シカダモノ SHIKADAMO 早口ですけどです。あと365ラジオ365の、レディオ365の公式ツイッターからもメンション飛ばしていただいてたりとかするので、そこから見ていただけても嬉しいです。それではおかみのちょこっとビート第2回目放送をこれにて終了です。 この後は CM を挟んで21時半よりケイティの匠の時間をお届けいたします。そして私来期からもラジオを続けさせていただくことになりました。ありがとうございます来月はお引越ししまして第3日曜の21時にお会いできると思います。ぜひぜひ会いに来てください。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。